開放銀行プレゼンツシマーチータイム。
シマーチーとは、沖縄本島に住む県民に各離島が企画したモニターツアーに参加してもらうことで、離島の魅力を感じてもらい、観光や交流を通じて離島の経済的自立につなげていこうという授業です。
このコーナーでは、いつもは実際に離島の側でモニターツアーの企画運営などを担当している方々にツアーの様子などお話を伺っていたんですが、今日は特別編、ラジオカーリポーターの長浜博樹さんがモニターツアーに実際に参加しての体験リポートを伝えてくれます。ということで、スタジオ長浜博樹さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
普段と違うけど、
よろしくお願いします。
普段と違う。
おはようございます。
長浜さん、参加されたんですね。
したんですよ。
あ、そうですか、
はい、
いつ頃に行かれたんですか。
2月の1日のモニターツアーに行きまして、
はい、
はい、みんな島に行ってきました。
みんな島、
夏のリゾートのイメージ強いですよね。
強いですね。
クロワッサンアイランドって言われて、
はい、
ビーチも天然ビーチなんで、泳いだら普通に魚がいるんですよ、うん、魚と戯れることができるビーチ、
はい、
で本部町の戸口港から、時間で行ったら15分で、人口もですね、40人くらいの小さい島なんですよね。
あ、住んでる方それぐらいなんですね。
まあ、ただ、まあ、やっぱりリゾートアイランドと言われるほどあって、
うんうん、
夏場にこの島を訪れるお客さんはおよそ6万人です。
あ、そんなに来るんですか、
はい、人口40人に対してですか。
6万人だから、もう本当に島民の方だけでは、
はい、
行ったらもうキャパが、
まあそうですよね、
はい、オーバーしてしまってるという感じなんですね。
はい、
うん、まあ、その夏の島というふうに言われているだろう、みんな島に、
はい、
私は2月に行ってきたわけなんですが、
どんなツアーに参加したんですか。
あのですね、モニターツアー体験の内容が、みんな島季節の農業体験です。
ほう。
私、農業に多大なる興味がありまして。
は
あ、そうなんですか。
まあ、みんな島ももちろん魅力的だったんですけど、うん、あ、農業ができるんだってことでちょっと選ばせていただきました。
一度ね、みんな島のコーディネーターの方にも話伺ったんですが、
う
ん、
そうですよね、
やっぱりこのね、オフシーズンの観光どうしようということで、うん、意外と農業も盛んだっていうことをね、アピールしてたんですけど、実際に行かれて、
畑も多かったんですよ。
ああ、そうですか。
で、その時の体験した内容というのが、じゃがいも掘り。
じゃがいも掘り、
はい、
うん、
まあ、その季節はじゃがいもと、 あと何があったかな、あ、ミニトマトも取りましたね。
ミニトマト、
うん、
実際にこう収穫するんですか。
収穫、じゃがいも根菜なんで、根菜というか、真っ中に埋まってるんで、はい、掘り起こすという感じです、ね、
掘り起こした。
トラクターに乗りまして、人生初の。
はぁ、すごい。なるほど。
ゴリゴリゴリゴリ掘り起こして一個一個拾い集めるという。
で、食べるんですよね。
あ、もちろんその日のうちに食べました。
はぁ、やっぱり自分で取ったものって全然違います。
めちゃくちゃうまいですね。
あ、そうですか。
気持ちも乗ってるってのもありますけど、はい、単純に味がうまい
です。そうです。そうなんですね。何人ぐらいのツアーなんですか、今回は。
あ、今回のモニターツアーに関しては、僕とあと、女性客が2人いて、合計3人でしたね、はい、
3人でへえ、
まあ、モニターツアーなので、
はい、
で、その女性がトラクターうまかったんだよな。
トラクター上手ってあるんですね。
女性でも運転ってできるんですね、うん、
いや、まあ、トラクター自体は、まあ、はい、私有地の農地の中でやるので、うん、まあ、全然大丈夫です、ただ運転が、
はい、
あのマニュアルのちょっと操作が、
まあそうですよね、
クラッチとか、ただ僕、
なかなか免許取って以来使ってない。
男性には珍しく僕オートマ限定で取っちゃったもので。
そうなんですか、はい、あ、運転はできなかったんですか。
そう、女性含めて僕ダントツで下手でした、ね、恥ずかしいと思って。
ハンクラとかありますもんね。
ハンクラとかその概念も分かんないですから。
でもこうやってこう島の人とも交流してきたわけですよね、はい、いかがですか、こう島の方と交流というのは。
離島って島の方との交流が醍醐味かもしれないですね。
あ、そうですか、
はい、まあ、ペンションに泊まらせてもらったんですけど、
うん、
まあ、隣近所の、あのおじさまたちが、
はい、
三振持ってきてくるんですよ。
いいですね、
うん、これ結構離島あるあるなんじゃないんですかね、
うん、でもそうですね、ザマミも結構近所の人集まってきますね。
そう、集まるよね。
そうそう、本島から来てるよ、みんな来てって言って、そうそうそう、一緒にご飯食べたりとか。
いいですね。
そう、三振持ってきて、島にはカラオケがないから、これがカラオケだよ。
いや、あったかいですね。
ちゃんとジュークボックス並みにリクエストに答えてくれます。
あ、そうですか。
みんなで歌って、
無事なのにすごいんですね。あ、そうですか。
うん、
やっぱりこういう交流を深めていくと、こうみんな島のこのオフシーズンの観光の可能性っていうのはどうですか、うん、こう感じました。
あ、まあ、夏は、まあ、宿泊施設もフル稼働っていうのを聞いたんですけど、はい、まあ、冬場がね、やっぱりこの日帰りで帰っちゃうっていう、来ても、まあ、海見て泊まりまではしないっていうのが現状らしく、
はい、
例えばその観光客で泊まらないと島にこの商売の種類があんまりないので、民宿と、
な
あと、なんかレンタルとかマリンレンタルとかが主なので、日帰りだけでは、まあ、この直接的な言い方をしますと、ゴミだけ置いて帰っちゃうっていう。 でそれで島民の皆さん総出でゴミを片付けるというそういう問題があ
る
みたい。あと人口が少ないので小学校が島にあるんですけど、生徒が2、児童が2人しかいなくて、
そうか40人のね、
そう
居住者ですからね。
なのでまあそのまた子育て世代が入ってこないと学校も継続できないですし、それとも学校が廃校になってしまうとそれこそもうちょっと限界集落になってしまう可能性もあるっていうのが課題というふうにおっしゃってましたね。
まあ経済をねやっぱり活性化させるためにはこうしたこう観光もねしっかりとしていかないといけないわけですけど、どうですか、こうみんな島に限らず小規模離島の課題といいますか、どんな点に感じました？
やっぱりもう滞在型、あとはもう要は収入の種類を増やすというのは島民の方も言っていましたし、あとですね、まあ、逆を取ると夏に行けばさっきも僕伝えましたように6万人来るというふうに聞いたので、はい、夏は行ってもざわざわしてるんですよ、
はい、
冬はいい意味で何もないというか、時間の概念を取っ払いたいという暮らし方、過ごし方をしたかったら冬おすすめですね。
なるほど、
釣りもできますしね。
あーそうですか、うん、そっか、みんな島で釣りって興味ありますね。
多分入れ食いです。
そうですよね。いやそうですか、みんな島ねツアーに参加したということで長間弘樹さんお話伺いました。ちょっとまた行きたくなりましたか、いろんな離島に。
あ、一回そうつながりができちゃったもので、
あ
またみんな島に行ったら僕ただいまと言えますので。
あやっぱり距離近まるんで ね、
また枠川さんにお世話になろうと思います。
なるほど、はい、今朝はね長間弘樹さんにお話を伺いました。長間さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
声が違うんですよ。
違います。
さあこの島内なんですがイベントがあるんですね。
はい、そうです。コンサートの観覧者募集のお知らせをいたします。沖縄県が主催する離島観光交流促進事業しまっちぃの報告イベント、しまっちぃのリズムを感じるしまっちぃコンサートが今月25日土曜日午後1時から那覇市の沖縄県男女共同参画センターキルル大ホールで開催されます。出演は西表島の池田すぐるさん、そして石垣島の木山商店、そして津堅島の神谷光一ファミリー、さらに小発正光と伊佐尾名護支部のお笑いユニットウーマクーボーイズが新ネタ離島のマナー違反あるあるで笑わせます、
はい、
で司会は柳拓。コンサートの模様は RBC アイラジオで生放送します。島あっちのリズムを感じる島あっちコンサート、3月25日土曜日お昼12時30分会場、午後1時開演です。観覧申し込みなどについて詳しくは RBC アイラジオのホームページをご覧ください。